in on your device for all of City Boys and Girls. Yo, what's
up? Shout out to my main man, DJ Internetto.
The top what you have heard at a cafe for you. DJ Internet Presence.
DJ Internet Presence.
Cafe O Radio. Let's go out.
はい、ということで、こんにちは、カフェオレディオ第166回目です。パーソナリティの DJ インターネットです。よろしくお願いします。カフェオレディオは街へ出ようをテーマにお送りする収録番組です。番組情報は Google、Facebook ページから英語でカフェ AU レディオ、カフェオレディオで検索することができます。 Twitter、Instagram、ハッシュタグもあります。シャープカフェオレディオ、シャープカフェオレディオ、カタカナでも検索してみてください。番組へのメールはブログ右上メールフォームからどしどし送ってください。はい、ということでですね、前回に引き続き今月のゲストは、シンガーソングライターの浅川隆さんです。
はい、どうもよろしくお願いします。は
い、よろしくお願いします。1
週間ぶりのご無沙汰でございました。どうも。
はい、
僕はね、前回はちょっといろいろいろんな話をお伺いできてなんかね、ラジオを作ってる人とこうゆっくりお話するっていうこともなかなかなかったので、
あ、はいはいはい、
なんかすごく勉強になりました。
まあ、本業ではないにしろ、まあ、ラジオ作ってる人って圧倒的に少ないですからね。
そうですね。はい、なんかね、みんなやっちゃえばいいのにと思いますけどね。
本当そうですよ。なのでやっぱりこういう話をするのは意図があって、やっぱ裏カフェの方では独占企業だと言われていますけども、やっぱたくさんチャンネルがあった方がやっぱ嬉しいじゃないですか。
なんか刺激にもなりますしね。
はい、なので誰かが作ってみようかなっていうきっかけになれればいいかもしれないですね。そういう意図があって今回はこういうテーマでやらせてもらっているんですけど。
そうですね。で、はい、その時はぜひ iPhone のマイクでもいいんですけど、
まあ、
もうちょっとこの機材とかにこう気を使ってもらって、
はいはいは
い、いい音でしていただけると聞きやすいかななんて思うんですけれどもね。
そうですね、
まあ、今や1リスナーとなったからこうやって言えますけれども、
はい、iPhone に外付けでマイクとかもつけたりとか、そういうことができる機材もあったりするんですよね。
そう、 iPhone に外付けでこのマイクってそんなに高くもないんですよ。まあピンキリですけれどもね。
はい、
であれつけるとつけないとで全然違いますからね。
全然違いますから、ぜひですね、それだけでも全然いいので、まあやってみてはいかがですかっていう。
そうですね。
はい、
ということでまた来週ということでというなんかね、今流れになりそうでしたけどね。
そうです、
なるほど。
今回はですね、テーマとしてはラジオ制作秘話、
はい、
浅川隆史編ということで。
いやーねー、
はい、
なんて言っていいか対して前回の内容が非常に濃かったので。
そうですかね。
本当はだから個人的にはこの、はい、グレードが低い方から高い方に行きたかったので、だからちょっとなんかね、
はい、
いきなりちょっと前回より話す内容がグレードダウンしちゃうんですけれども。
あ、ちょっと構成をミスったかもしれないですね
そうなんですよ。だから、
はい、
まあ、あまりお話できることないかも分かんないんですけれども、
はい、
浅
川さんはシンガーソングライターとして活躍をしている傍らですね、
はい、
ファンキーネットレディオっていうのを以前、
はい、
やられていまして、2017年11月までやってたんですよね。
まあ、一応100回という節目があって、
はい
はい、で始めた時にまず100回は続けようと思ってて。
あ、はいはいはい、
うん、それから、まあ、大人気番組だったら、
はい、
まあ、その後も続けようと思ったんですけど、
はい、
まあ、そこまでの人気じゃなかったかなって思って。
いや、
結構聞いてくれた人はいっぱいいたんですけれども、
はいはいはい、
実はですね、まあ、ここ場でお借りしていいんですけど、
はい、
やろうと思っててまたっていうのも、
はいはいはい、
なんとですね、100回の記念の時に記念会があったんですけれども、まあ、そこが最終回になったんですけれども、その時になんと インターネットさんがですね、
はい、
ボイスメッセージを送ってくださいまして、
そうなんですよ、で
非常にね、素晴らしい、はい、メッセージいただきまして、
そうです
か、ね、で100回目の時はいろんな歴代のゲストを呼びして、で、まあ一緒にやってないんですけど、もう皆さん聞き入って聞いてくれてて、はい、でその時にですね、タネットさんが言ったのが、ラジオ制作っていうのは呪いのようなもので、はい、浅川さんは必ずまたやりたくなると思いますんでっていうことを言ってくれて、はいはいはい、確かにね、やりたいです、また、ね、またこうやって、ね、出させてもらってますし、
ラジオ制作というものが、生活習慣に食い込むとね、なかなか抜けないというか、一回やめても、いやちょっと今の生活に何か足りないみたいな感じになってくるんですよね。
で僕なんかは正直、はい、なぜまあやめたのかという理由で一番大きかったのがですね、はい、まあ、多分田中さん分かると思いますけれども、
はい、
前回のね配信というか、その聞いてくださった方は分かると思いますけど、非常に編集とかも結構大変で、
そうですね、
1回にその30分につき 3,4 時間編集にかかってしまったり、はい、っていうことを考えていくとですね、正直自分の曲 CD とか音源を作る時間がほぼなくて、
はいはい、そうですね、やっぱなんかある程度僕も妥協してて、このぐらいでなんか諦めないと本当に時間がないみたいな、そうなんですよ、そういう
突き詰めようと思ったらいくらでも突き詰められるんで、
そうなんですよね、
でそういうのもあって一回お休みしようと、
はいはいはい、
だからちょっとその音源とかそういうのが仕上がって CD リリースしました、
はい、
でまあそのレコ発ライブとかも終わりましたっていうぐらいのタイミング、もしくはまあそのラジオ、CD 出すってタイミングの時にラジオ復活させてっていうことはちょっと考えてはいるんですよね、はいはいはい、
ある程度落ち着いたら
ですね、そうですね、
はい、そうなんですね、
そうなんですよ、
ちょっと今の段階だとまあ準備をしている状態というか、
まあよく言えばそうですけどね、
はいはいはい、
うん、だから作ろうかなと思っている上で、まあ、前回のお話とかすごく参考になって、
は
い、まず打ち合わせはちゃんとしなきゃダメなんだってことはね、
そうですね、やっぱりやった方がいい、固
く今誓いましたけどまあやるか分かんないですけどね、それ、
はい、まあね、でも、ね、我々一人で全てを運営しているわけじゃないですか、なんでやっぱり結構フットワークは軽い方ではあると思うんですよね、なので僕はカフェオレディオを作った初めはお兄ちゃんっていうもう一人相方がいて二人で喋るっていう番組だったんですけど、結構二人だけでもスケジュールを調節、
そうなんです
よね、調整したりするのがすごく大変で、一人になった瞬間にアクティブに行動できたりっていうか、なんかね、打ち合わせとか収録というものをサクサク決めることができたので、やっぱり大切ですよね、はい、
そうですね、あとでもまあこれだけの話なんですけど、前確かねどっかのタイミングの裏で京平さんが言われてたと思うんですけど、
はいはい、
構成作家が欲しいみたいなことを言ってて俺ねめちゃめちゃそれ、いや欲しいな構成作家っていう、ただ構成作家の卵ってなかなかいないですもんね、
いやレア中のレア、
レア中のレアですよね、誰かねいてくれたらいいんですけど、なるべく暇な人でね本当に今募集 したいですよね、
そうですね、難しいだろうな構成作家は、
まあでも構成作家と言わないまでもスタッフがね、
あそうです
ね、いるとちょっとね、まあ、助かるなとは思いますからね、はいはいはい、
何かをやってくれるスタッフとかは結構、欲してるかもしれないです
ね、そうですね、はい、まあでもほら前回からカフェオレディオスポンサーもね、
あはいはいはい、
つきましたしね、
はい、
これからどんどん大きくなっていく中で、はい、ちょっともう本当にスタッフいなきゃダメだってなった時にね、ですね、はい、来るんじゃないですかねぜひやらせてくれみたいな人が、
そうです ね、なんか大変なことがあったら手伝うのでっていう人言ってくれてる人は何名かいらっしゃいます、
うんうん、あじゃあもう来いよっつって言ってやればいいんですよ
そうですね、
もう天下のカフェオレディオだぞっつって、
でも本当に浅川さんがこう番組始めるかもしれないっていうのはやっぱり 非常に嬉しくて。
あ、そうですか。
はい、やっぱ一人で続けてるっていうのはまあもう孤独との戦いなわけですよ。
そうですね、うん、
なのでファンキーネットレディオが存在していた時は、うん、結構僕はライバル視しててファンキーネットレディオ負けてたまるかみたいな。
あ、なるほど。まあ大丈夫です、ボロ負けしてるんで大丈夫ですけど無事ボロ負けしてるんで大丈夫なんですけど、
僕もやっぱ聞きながら刺激はもらっていましたし、
うん、そうですね。だからやっぱりその前回ちょっと話したような話になっちゃうんですけども、はい、やっぱその作り方とか、
はい、
あ、なるほどこうやってやってんだとか、ジングルかっこいいなとか、なんかそういうなんか変な あれ目線になっちゃいますよね。
はい、う
ん、
そうですね。自分もいつかファンキーネットレディオのゲストに呼ばれるのではないかみたいな妄想までしてて
なんか申し訳ないな本当に。
もう出る分にはもう敵地に潜入するみたいなそれぐらいの気持ちでいたんで、
うん、
もうこの前僕が言ってましたけど、うんうん、爪痕残す
俺絶対呼ばないですよその人その敵地とか言ってる人呼びたくないもん俺。
もう全裸で収録に突入してってこういう収録機材が載せてある机の上で逆立ちして思いっきり開脚するぐらいのことはやりたいなって思ってて、
ごめんなさい絶対呼ばなくてよかった本当に危ねえ危ねえ。
もう江頭2時50分ぐらいのことをやりたいなって思ってたんですよ。
なるほど、
はい、
本当に心からね呼ばなくてよかった、はい、ちょっとでもね頭かすめたことあったんですよでもそんなに、まあ、ぶっちゃけねお話をいっぱいしたっていうわけでもなかったから、はい、ちょっとやっぱり尻込みしたところはあったんですけれども、
はい、
もう再会した際にはぜひ服だけ着て服はごめんなさいまあでもね全裸で収録っていうのは面白いですけどね、
はい、いやもう昨日僕電気グルーヴのライブを見に行ってて
だからか
みんなピエール滝さんも石野卓球さんもパンツ一丁でライブをしててそのケツが丸出しの状態のパンツを履いてたんで、うん、もうほぼ全裸みたいな感じなんですけど、
うん、
まあ、僕もそれぐらいのことはやらなくちゃいけないなと思
ういやいややんなくていいなんでそこで対抗意識燃やそうとしちゃったのか、
はい、
うん、
やっぱラジオ番組を持つ以上は
あ、やっぱそんぐらいの覚悟でね、
ライバルであり、うん、友でありみたいなそういう考えがありました
ですね。そうですね、はい、まあ、ぜひぜひなんかねすごくでも本当に呼んでもらえてすごく嬉しくて、
あ、
まあ、はい、僕も本当ライバル視っていうよりかは本当に勝手にまあ先輩というかですねそう、
なのかな。
ゲストもねすごいバリエーションに富んだゲストの方がね本当にいろんな方が呼ばれてて、
はい、
すごいなと思ってて、
ありがとうございます。
そうなんですよね。
いやでもいろいろファンキーネットレディオがまだやってた時とか、
うん、
浅川さんのフェイスブックの投稿とか、
うん、
よく見てたんですよ、
うん、
でいいねは非常に多いですね。
そうなんですよね、
つくいいね、
どれだけの人が聞いてるのかがちょっと分かんなくて。
ああ、はいはい、でそれでいてお互い柏に住んでいて、
うん、
柏というフィールドでラジオを作っていながらも、うん、僕と浅川さんの共通の知り合いとかがあんまりいいねをつけてないっていう部分で、
2
つの番組のリスナーの住み分けみたいなのがもうすげえきっちりできてるみたいな。
あ、でもねそうかもしれないですね。
すごい印象にあって、
多分、
はい、
守備範囲って言い方悪いですけど、
はいはいはいはい、
やっぱそのグループかな、やっぱその、はい、良くも悪くもやっぱり個人でやってるから、友人だったり、
うん、
そういう方がやっぱりリスナー多くなっちゃうじゃないですか。
そうですね、
多分そういうところもあって、
はい、
でたまたまこの番組でも収録してるバトンさん、マルシェバトンさんの、
はい、
まあ、オーナーさん、
はい、
森田さんなんかは、まあ、両方聞いてくれてたりっていう人もいたり、
ね、はいはいはいはい、
でなんかこうやって、ね、関わりを持つことによってね、なんかお互いのね、はい、橋渡しじゃないですけどね、両方聞いてもらえたら ね、
はい、
嬉しいですけどね、再会した際には僕が。
そうですそうです、なんかやっぱり僕はクラブで DJ をやってる以上、なんかクラブ寄りのリスナーが多いかもしれなくて、
うんうんうん、
で浅川さんはライブハウスで 活動するの で、ライブハウス仲間が、ミュージシャン仲間がおそらく聴いてる人が多いんですよ。でやっぱそれってラジオっていうものを切り離してもある住み分けで、やっぱクラブで遊ぶクラブ好きな人っていうのはバンドのライブとかはあんまり行かないようなイメージがあって、あのライブをメインで音楽を楽しまれてる人って逆にクラブにあんまり遊びに来ない。
俺実は行ったことないんですよクラブ。
ですよね、ですよね、そうですよ、やっぱり謎の住み分けっていうのがあるんですよ、音楽の属性っていうか。
そうですね、
はい。でまあライブにしてもやり方はバンド A が出ます、休憩10分ぐらいあります、でバンド B が出ますみたいな、本当に何だろう、集中して聞く、っていう、考え方があると思うんですけど、まあ、DJ に関しては、まあ、DJ が1時間やります、休憩なしで DJ B が始まります、で曲もミックスでつなげることによってバトンタッチしていって、まあ、ABCDE ぐらいの、まあ、一晩で6人ぐらいの DJ がいて、深夜2時ぐらいが一番盛り上げる役っていう形で、なんかこう盛り上げ方を6人1チームで作っていくみたいな、そういうのがクラブイベントなので、なんかやっぱり違いますよね。
まあ、単純にこのミュージシャンとしての性質の違いっていうのはあるのかもわかんないですよね。
はいはいはいはい、あります。リスナー住み分けはすごいありますね。あとは僕が先週、はい、聞かれましたけど、番組作りで大切にしてることは何ですかって聞いていただきましたけど、逆に浅川さんはどうですかね。
そうですね、逆に言ったらそんなになかったかなと思うんですよ。まあ、あるとしたら、
はい、
まあ、ちょっとでも楽しいとか。
あ、そうですね、そうですね、はい、
こうでなきゃいけないっていうのはやっぱりそんなにないのかなっていうのがやっぱあるので、
はい、
で大切にしてることまで言わないですけど、
はい、
まあ、ちょっと気にしてることっていうのは、
はい、
AM 感と FM 感の融合みたいな、
あ、
AM 感のちょっとその親密さというか、
はいはいはい、
と FM 感のちょっとそのスタイリッシュさというか、
はいはいはい、
そういうのがこう一緒になったらいいなみたいな感じで作ってはいたんですけどね。
あ、確かに。あ、でもそれは聞いてる側からしてもなんとなく分かってました。
あ、そうですか、はい、そう、それはちょっとね思ってて、
やっぱ僕は働いてたところがFM でしかなかったので、なんかジングルの作り方に関しても FM 寄りな、
いや、めちゃめちゃ FM 寄りですね。俺だって初めてカフェレディオ聞いた時にまずジングルでビビりましたもん、
はい、
なんだろう、うちの AM 感なんだろう、AM 感で AM になんか失礼ですけど、なんかそのなんつうだろう、いい意味でチープな感じあるじゃないですか AM って。
そうですね、
自分としては結構おしゃれに作ったつもりが全然 AM だったなみたいなね、感じでしたけども、はいはい、
僕逆に AM のジングルの作り方とかあんまり分かんないですもんね。
まあそうですね、まあ、俺も言ってもそう言われてみて考えてみたら今パッと浮かんだのがホームランナイターしか浮かんなかったんですけれども、
はい、
そうですね、なんかやっぱそのジングル聞いちゃいますよね。なんか
やっぱりジングルというものはすごく重要で、
大事ですね、やっぱラジオの上でね。
まず最初に聞く音ですから、なんかグッと来させるっていうか、聞くぞみたいなエンジンをリスナーにかけさせるものとして、すごく僕はいろんなジングルを聞いていたので、やっぱかなりジングルは結構こだわってますね。
そうですね、であとは僕はオープニングテーマというか、
はい、
そのジャラランって始まって、最初例えばオールナイトニッポンでいうとダランタンっていうの、はい、あれが始まると始まった始まったって感じがあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれがやっぱ自分が好きだから、最初の音楽はまあ絶対これとかっていうのはまあ決めてましたね、やっぱり。でエンディングは絶対これで終わるみたいな、
はいはい、僕も ジングル作る時の素材とかは、うん、だいたい効果音を無料ダウンロードできるサイトって
ありますね、
まあ、そこからかなり取ってきているんですけど、
う
ん、
僕もそうです、はい、オリジナルのも作ったりするんですけど、
そうですね、うん、
やっぱちょっと手軽にできるので、
うん、はい、あとは僕も何年もずっと使い続けてるのは、ゲストはこの人ですって言った時の拍手とキャーみたいな、
あの子供の声が混ざったあのね、
う
ん、
そうですそうです、あれは無料の効果音サイトで、うん、8人の人が拍手をしている音っていうのと、
俺ね完全に今そのサイトを今頭に思い浮かべてます、はい、うん、
と子供が騒ぐ声っていうのを2つ、うん、
ありましたね、
合わせて流してる、うんうん、ものなんですけど、それはあのかなり前から使ってて、で、まあ、チープな効果音でも使い続けていくことによってかなり味の出るというか、
そうですね、うん、
チーズを燻製してさらにうまくなるみたいな
あ、そんな感じ、なんか分かる気はする、はい、うん、
ありますよね、うん、なんでやっぱり、はい、変なジングルであったとしても諦めずにというか、うん、使い込むことはすごい重要、
まあそうですね、まあ、うん、僕もそんなに、まあ、たまにちょっと気分で変えたりはしてたんですけど、
はい、
基本的なのは絶対まあ変えずにやってたかなとは思いまして、まあ一つの色ですからねそれはね、
そうですね、うん、ちなみに浅川さんは作るときは編集ソフト使われてるかと、
編集ソフト使ってるんですけど、
はい、
そんなタレントさんが使ってるいいやつじゃなくて、無料サイトが無料でラジオのその作る、うん、なんかそれをインストールして、
はい、
でそれで作ってたんですけど、
ね、
まさにその名前のままラジオなんたらかんたらっていう、
フリーソフトが、
もうフリーソフトがあって、それが結構使い勝手が良くて、
はいはいはいはい、
うん、それをずっと使ってやってましたね、
うん、そうなんだ、
そうなんですよ。
実際の収録で使われている機材っていうのはどういう形でしたか？
は
い、
実はですね、あの、はい、タレントさんが使われているこの、先週紹介していました、
はい、
Zoom の R16、
はい、
というやつの後続機種の R24 っていう、はい、だから
1個新しいやつだ。
そうなんですよ。で、形とかもう仕様とかはほとんど一緒なんですよ。
そうですね、
だからあの全然そのなんつうんだろうな、兄弟感がある。
あ
全然見て、あ、なんか可愛いなっていう感じ。
はい、
でそれで自分の曲とかもそれで作ってたりもするので、はい
は
い
は
い、
じゃあもうだいぶ愛着のある感じ。
そうですね。でとにかくやっぱこの Zoom の、まあ、R シリーズでいいのがやっぱり軽い。
そうなんですよね。
非常に軽くて
非常に軽い。
ごめんなさい、ちょっと専門的な話になりますけど、はい、パソコンにその音を落とし込むときに、オーディオインターフェースっていうものがなきゃいけなくて、
あ、そうですね、
そのオーディオインターフェースっていうのが、はい、まあ入り口が1個というか、大体多くても2個っていうのがある程度の金額だとそうなんですけど、
はい、
8個か6個になってくるともう 7,8、はい、万とか結構高くなっちゃうんですけれども、
そうですね、
こいつはなんとね、前回言った通り8個入力があって、
はい、
でそれをパソコンに落とし込めるということで、
はい、
非常に使い勝手がいいんですよね。
そうですね、
音楽作る上でも、
はい、
そのラジオ収録する上でも、
はい、
でしかも軽いから、まあ、僕なんかスタジオにも持っていけるし、
はいはいはい、
どの店行っても電池駆動でも動くしっていうところで非常に重宝してますよね。
そうですね、
あと使いやすいし、
ああそうですね、はい、なんでやっぱりあのラジオ手軽に始めたい人、まあ、じゃなくてやっぱり結構あのZoom の、ね、製品はかなり
そうですね、
いいですよ、はい、あと僕 Zoom のハンディレコーダーっていうの持ってて、
はい、
H4 っていうのを持ってるんですけど、はい、まあ、これはあの出先でインタビューとかを撮ったりするのにもかなり使える、もう本当にゲームボーイぐらいの大きさで、それも電池で動かして記録媒体が SD カードとかだったりするので、クラブに遊びに行って誰かのアーティストインタビュー撮るというのも、まあ iPhone ではできるっちゃできるんですけど、音質の部分を考えるとそういうハンディレコーダーとか で撮るっていうのもいいですよね。
そうですね、
フィールドレコーディングというか、
まあね、あのこの Zoom のこれを変えって言ってるわけでもなく、別に Zoom の手先じゃないんでね我々、
はい、
ただまあこれはまあ一つのやり方として、特にその、まあ、冒頭で言った通り iPhone にそういうマイクをつけるだけでもかなりいい音で撮れるし、
はい、
こうやってハンディレコーダー買ってやってもすごくいい音で撮れるしね、やり方いろいろあると思うんですけども、はい、
そうですね、
まあ、あのラジオ始めたいなって人は、はい、もしあれだったら質問してくれていいですよね、もうね、
あーもう本当に、
ね、
ぜひ
こういう風にまあやってますっていう、まあ、アドバイス的なのはね、はい、全然できると思うので、
そうですね、カフェオレディオにメールフォームがありまして、
あ、そうですよね、
はい、あのブログ右上の方に、
はい、
あのメッセージこちらみたいなボタンがあるので、
うん、
そこをクリックしてもらうとカフェオレディオメールフォームっていうのにつながるので、
うん、
そこからなんか質問していただければ、
そうですね、
はい、どんな質問でも多分答えられると思うので、
うん、
はい、ぜひぜひ、
なかなか本当に個人でやってますっていう人もね、なかなかいないのでね、
う
ん、まあ、これ僕、ね、ごめんなさい何回も言ってますけども、
はい、
何でもいいですもんね、発信する内容なんてね、
そうですね、うん、
その人が本当に発信したいことをやればいいだけですしね、
はい、
うん、
ということなので、あの参考になりましたでしょうか。
もうあの参考になりまくりで、まあ、とにかくちょっとラジオをまた再開したいっていう思いがあるということだけちょっと、
はい、
お伝えしたいなと思います
そうです、ぜひあの浅香さんの次回作にご期待ください。
その際にはですね、ぜひ服を着用の上でラジオゲスト出演していただきたいなと思ってますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、あの3人で行きます。
いやーやばい、強敵だな3人で来られると別撮りでいいですかね一人一人
超運と関羽と呂布が来るみたいな、
やばいですね
ですけどね、はい、ぜひよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします、
はい、ではそれでは CM です。
はい、
リュウさん50歳になりますけど、お互い体はキレキレですね。
もちろんだ、タフな男にはタフなケアが必要だ。タネットも分かってるだろ。キックパンチ、はい、やたたたた。肉体に引退の文字はない、大日向整骨院。
DJ Internet presents Cafe O Radio, brought to you by 大日向整骨院。
はい、カフェオレディオ第166回目はシンガーソングライターの浅川隆さんをゲストにお迎えしてお届けしております。
はい、ありがとうございます、はい、なんか CM もね、なんかさらっとね CM ですって言ってこうバンって流れる感じがいいですね、またね。
そうですね、
これもうラジオ番組だなって感じが、
ね、ありがとうございます、
しますね、
はい、
本当に。うん、
それでは、告知の方をしていきたいと思います。
はい、
じゃあ僕の方から、4月13日金曜日は代々木上原の終日ワンというレストランで、
はい、
BGM 係で DJ をします。
はい、
時間は19時から23時まで、
はい、
入場は無料となっておりますので、
はいはいはい、
お近くにフラッと立ち寄った方はぜひ遊びに来てください。
はい、お願いします。
はい、住所が東京都渋谷区上原 3-44-11 ですね。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
では浅川さんの方をお願いします。
はい、まあ本当もう今日ですね。
そうです、
4月8日、はい、今日なんですけれども、今日の収録場所の夜カフェフロッシュさんでですね、
はい、
6周年記念のイベントを行っております。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。はい、おととい昨日そして今日、今日が最終日となるんですけれども、
はい、
最終日の今日は、5組のアーティストがライブをしましてですね、
はい、
ライブと連動する形で、ラジオを生配信しております。
はい、
ラジオラジオでね申し訳ないですけれどもそちらのねラジオもぜひ聞いていただきたいなと思っております。生配信なんでね、
はい、
あのいろいろコメントメッセージ等、
はい、
言っていただければですね、それに対しておいおいおいみたいなこともね、
はい、
やっていこうと思ってますので、はい、どんどんお気軽に、じゃんじゃんお待ちしておりますの
です
よろしくお願いいたします。
はい、
配信はですね Facebook のライブでお届けしますので、
はい、
フロッシュで検索していただきまして、はい、あの聞いていただければいいかと思っております。よろしくお願いします。
今 今やってますから。
今やってます。
今やってるので。
まさに今やってるのでね。
今この番組を聞いてる人はもうすぐにこの再生ボタンを切ってですね。
まあ、むしろですね。むしろ右でカフェオレディオ、左でフロッシュレディオみたいなね。ぐらいでもいいかなと思うぐらいです。
ぜひねそんな形で聞いていただければと思います。多分現場にはいろんな人いると思うんで。
そうですね。
楽しいと思います。
まあこれがフロッシュというお店なんでね。
はい。なのでぜひぜひ遊びに来てください、はい、では今日の収録場所なんですが、はい、夜カフェフロッシュです、はい、千葉県柏市柏 2-5-9 ニックハイム柏の1階です、
はい、
電話番号が 04-7100-4100、
はい、
営業時間が昼の12時から夜の12時までやっています。
はい、ぜひしないおおおよいおおで覚えていただいて電話していただければと思います。
はい、ですのでぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今回166回目は DJ インターネットと
ファンキーでちょっとアレなシンガーソングライター浅川隆でお送りいたしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。また来週お会いしましょう。
今週もシンガーソングライター浅川隆さんにゲスト出演していただいております。今回は浅川さんのラジオ番組ファンキーネットレディオの制作秘話をお届けいたしました。ファンキーネットレディオ復活ワンチャンあるか、僕も楽しみにしたいと思います。来週は2人で好きな音楽について話しています。お楽しみに。Cafe O Radio.